スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。連休ももう終わろうとしていますが、皆さん何をしていらっしゃるでしょうか。今回はですね、連休のせいかどうかよくわかんないんですけど、若干変則メンバーというか珍しい、顔ぶれで始まります。スノーです。お送りするのはスノーと、
はい、高野です。
はい、ミリです。
はい、ということでこの3人で、はい、ハンスケさんと小関さんは、某小飲み会に出かけてしまったのでおりません。
お、飲み会なんですか。
確か飲み会らしいんですけど、
なんかいい響きですよね、飲み会ってね。あの、久しくそういうとこには、あの、最近顔を出してないもので、
はい
はい、羨ましい。
収録はどうなったんだと私は言いたいです。
あなた。
ということで、3人で始めています。僕はですね、まあ、ちょっとだけ、小旅行というか、日帰りで。
はいはいはい。
はい、お城、某お城に行ってきまして、またネタにしようかなと思ってるんですけど。
お城巡りですか？
はい、城巡り。はい、パートいくつかわかりませんが。
はい。
はい、できましたので、また、ただいまのね、お城ネタにしたいと思うんですけど、これはフォトスクランブルです、というところで。はい、高野さんは、
はい。
どんな感じで、
はい、私は、このゴールデンウィークは2日ぐらいしか休みがないのが昨日終わったんですけど、昨日、一昨日はちょっと寝込んでしまいまして、
それはそれは、
うん、全然ちょっと撮影とか行けてないような状況ですけど、まあまあ元気は元気なんですけどね。
はい
はい、いよいよ、あの、関西も節電する時が来たと武者震いをしておる今日。
そうですね。はいはい、お久しぶりです。
本当にご無沙汰してます。あの、なんか若干緊張もしてますよ。
あ、そう
いやいや、実はこの前、はい、高野さんの番組で、はい、あの、復帰をさせていただきまして。
そうだったんです
。はい、そうです、
そうです。そうです。で、あの、アンナチュラルも久しぶりに半助さんとデューで、撮ったんですけど、なんか機械の調整も兼ねてたので、結構はちゃめちゃな感じだったんですけど。ちょっと私、なんて言うんでしょう、ゴールデンウィークは、まあ、昨日しか休みなかったんですけど、はい、その前は結構、あの、やっぱ桜取っとかなければならないってことで、
うん、
はい、取って取ってしてたんですけど、ダメですね、なんか、なんか取れば取るほどよくわからなくなるというか、なんか悩み大きい、撮影でしたね、今回は。はい、
そうですか。
で、あの、で、その悩んでる時に、スノーさんにちょっとご質問させていただいたんですよ、ツイッターで。はい、で、あの、はい、はい、ダイナミックな、なんかこう、ね、上からこう、なんて言うんでしょう、あの、リフトとかから、
はい、
あの、空中撮影のようにこう、
あ、
はい、すごい感じでって言って、スノーさんに言ったら、セルフタイマーをオンにして、カメラ投げたらどうですかっていうアドバイスが返ってきて、ちょっとまだカメラ壊すわけにいかないからなと思いつつ、はい。
ごめんなさい。なんか、
はい、
はい、鈍強な、そんな真面目な話は、すみません。
いや、でもまあ、それぐらい、なんて言うんでしょう、発想の転換がいるのかなと思って。でもまあまあまあ、あの、いろんなこと考えてみましたよ。あの、例えば、棒につけて撮るとか、
うんうん、
なんかそんなことからなんですけど、いや、結局ね、だからそれがヒントになって、車のタイヤの上乗って撮ったりとか、そんなことしたんですけど、
おー、はい。
またそれはそれで面白かったような、はい、気がします。はい。
すみました。はい、はい。まあ、そんなこんなですけれど。はい、今回はちょっと撮影じゃなくて、まあ、リスナーさんからの、お知らせというか、
はい、
お知らせだったり、はい、投稿だったりという内容になっております。
はい。
はい。
チュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、まずまあ、パーソナリティと言ったらいいのか、はい、それよりもお土産というか、いいものをもらいましたって言った方がいいのか。
そうですよね。
はい。はい、ツイッターの方でいろいろ、ツイートで、上でこう、意見、こう、感想をさせていただいている、いわきに住んでいらっしゃる、
はい、
山猫さんという方が、まあ、フォトスクランブルのリスナーさんなんですけれども、はい、まあ、それよりも震災の後、こう、もうとにかくいろんなことがこちらでは、もう、なんて言うんでしょうね、いろんな価値観っていうか、まあ、生活そのものもだいぶ変わるような状況が続いてまして、
うん、
まあ、関東でも、こっちはね、東京とか埼玉は、まあ、そんなに大きな変化はないんですけど、やっぱり、はい、日本海側、福島県、からね、北の方というのは非常に大きな変化がある中で、
うん、
まあ、その、ツイッターでいろいろ、こう、いろんな、こう、状況を発信されている方がいまして、
うん、
で、その中でも、山猫さんなんかが、いわきのことをいろいろたくさん語っていてですね。たまたま僕もいわきに知り合いが、いまして、全然連絡もつかず、
はい、
どうしようと思っていたんですよね。で、山猫さんも、あ、いわきなんだと思って、ちょっと申し訳ないんですけど、ここら辺ってどうなってるんですかっていうふうに、伺って、まあ、そこから、いろいろ、ツイートで情報交換なり、
あ、
まあ、写真の話なり、
はい、
まあ、最初は主にもうなんか震災の話とかそういうのばっかりしてたんですけど、
うん、
まあ、徐々に落ち着くにつれてやっと写真の話もできるようになりっていうことで、うん、で、そうこうしてるときにですね、このすごい、素敵な、フィルムのパトロンです、ね、
一旦、はいはい
はい、はいはい、
これパトロネットと言いますって、まあ、知ってるわい、そんなことって話だと思うんですけど、はい、万が一10代のリスナーの方がいらっしゃったら、パトロネと言います。はい。
全くわからないでしょうね。
で、これは、なんて言うんですかね、熱系って言ったらいいの、ストラップって言ったらいいの、ちょっと。
ストラップ
でしょうね、やっぱり。
なんか、使っている部品は熱系っぽい、こう、和風な、こう、紐というか。
はいはい。
そうですね。
そう、組紐みたいな形の。
はい。
はい。
が、くっついてまして。
うん、
パトローネそのものが、こう、すごいおしゃれな、ストラップになっております。
うん、はい、
っていうのを、自作されているのが、こうね、ツイッターに写真で載ってたので、まあ、なんてオシャレなんでしょうって言ったら、差し上げますよって言われたので。
そういう気さつだったんですね。
そう。
なるほど。
ほいほいと。ほいほいと、すいません、いただければ嬉しいですって言ったら、はい、わざわざ、本当こう、人数分作っていただきまして。
すごい。
ねえ、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
まあ、しかもちゃんとね、全部違う種類の。
そうですよね。
お種類。
それが素敵。
ね、
ただいたので。
はい。
もう喜びさんでおります。
そう、はい。ちなみにもう私つけてますよ。
はい、あ、本当に。
はい。はい、インナー巾着に、はい。
はいはい。
最初ちょっとカメラにつけたんですけど、はい、やっぱりカンカン当たるのでちょっとやっぱ具合悪いなと思って。
そうですね、ちょっと金属ですからね、
はい、
お互いに傷ついたかもしれないですね、う
ん、でもなんていうかな、逆になんか新鮮な感じしましたね、最近あまり見てないので。
そうでしょう、
うん、で私コダックのこうフィルム自身を今ね3つぐらいまだフィルム残ってるんですけど、
はい、
まあ、未開封のやつですね、要するに。
はい。
はい。で、なんか、コダックのやつを久しぶりに見たから、結構、はい、感動はしましたね。
ああ。
なんかこんな感じだったかもしれないとか感じて、はい。
そうですね。あの、ミリさんのところに行ったのはコダックの800っていう、はい、白い字に黒い字で、はい、黒の文字ででかく書いたやつなんですけど、はい、これは、レンズ付きフィルムのフィルムだそうです。
あ、はいはいはいはい、はいはい。
なので、パトローネのなんて言うんでしょうね、この軸のところ、はい、スプールの頭がギザギザになってるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
はい、
ああ、そうだそうだ、これ。
非常にレアものな。
ああ、そうそうです、は
い、
そうです、
これ。要するに、なんて言うんでしょう、一般的に売り出さない、その中に入ってるものですよね。
そうですね。フィルムとしては
売ってない。売ってないってことですね。
レンズ付きフィルムの中に入っている。
そうですね。
まあ、ね、使い切りカメラの、はい。コダックはなんて言うんだっけ、なんとかショットとかいう。
でもそれでもやっぱり血がちゃんとこのフィルム部には印字してちゃんとしてるんですね。これそれがびっくりですよ、今聞いて。
しないと分かんなくなっちゃいますね。
なんかこんなデカデカとしなくても、なんかね、シールで、
まあ、
800かなんかで、ね。
シールだと中身が余計怪しまれるので。
あ、なるほど。そういうことなんかな。
ちゃんと印字してないとね、もしかして、あれですよね。
違うものが入ってたら。
違うもの入ってたら大変ってことで。
うん、
書いてないと。
あとあれですよね、多分、うん、お店ですぐほらカメラとフィルムと分離されるじゃないですか、
うん、
でその時に分からなくなってしまったりするかも分からない。
それもありますね、
うん、それがあるんでしょうね、
うん
うんうん、はい、のが言っておりまして、
はい、
これは小関さんとこう阿弥陀くじで
厳正な阿弥陀くじです、
はい、厳正な阿弥陀くじで、
うん、はい、2人分は阿弥陀くじってどうやればいいんだろう、ちょっと一瞬考えたんですけど強引にやってみましたはい。で、高野さんのところには、
はい、
元太郎さんのご希望通りのものが
リアラですね。
はい、リアラ
リアラの36のね、
はい、
36枚撮りのね、はい、もういただき
ます。リアラは使ってる？使っ、
いや、ちょっと今使ってないんですけどね。昔はよく使いました。
高野さん今はどんな感じのやつを使われてるんですか？フィルム全くもう。
フィルム今ちょっとやってないですね。
あ、なるほど。私でもね、ものすごい安物のトイカメラ買ったんですよ。いつ買ったの？
はい。
だからそれだけのためにフィルムストックしてるんですけど、多分冷静に考えたらフィルムの方が高いかもしれません。
そうですよね
あ、カメラよりね、
はい、ものすごい安物のカメラなんで、
あと現像に出してもちょっと不安があるという問題
あ、なるほど、
だからね、今回を機にちょっと様子のナノも取り出してみなければと思っている次第で、ね、
生きてるから生きてるから、
生きてると思います、はい、はい、大丈夫です、
はい、
やっぱリアルで撮るとね、なんかちょっと一味違ってるなっていうのは、
うん
うん、お
スプリントとかしててね思ってたんで、
あ、うん、そうなんですね。うん、高野さんはプリントも機械動かせたもんね。
動かしたってたわけなんで、まあ、
やっぱりネガによって高いネガが違う。
あれですか、まあ、昔のその厳しいこと言われていた、いろいろこう血が騒いで、なんか職業人に戻ってしまうわけですフィードバックして。
そうですね。
これはいかん。
パトローネなんか見ると思わずね、ベル出しを手に取りたかった。
なるほど。
私に全部ベルを出させなさいという。
なるほど。
あれですね、じゃあ自宅に機械を置かなければいけない。
どうでしょう。うん、まあでもね、
そろそろ、はい、はい。
どうぞ。
いえ。いや、中古で安くなるからって機械
あ
ケミカルないかもしれないけ
ど、いやいや、でもそんな安くなっても何百万円
あ、
ラボを持とうとは思ってないですけど、
でもかっこいいですよ、タカノブックラボかなんかで近所のだから印刷というか、そう、印菓子の焼き付けでも高野さんが受け合うっていうことで、
うん、だこの春にですね、はい、実は長男にあった写真屋さんが2店だったんですけど、そのうち1店が閉まりまして、
う
ん、
は
い、
あ、
ついに1つになってしまってますね。
あらあら、
あ、でもうちらの近くでも実はなんですけど、昔からある まあ、写真展なんですけど、なんか昔は自分とこで焼き付けとか全部されてたみたいなんですけど、はいはい、なんか最近なんか火がかかるようになったらおかしいなと思ったんですけど、はい、なんか外注委託されてるみたいな、やっぱ厳しいですねその辺は。
そうですね、まあ、ミニラボはね多分厳しくなっちゃいますよねやっぱりね、これだけ絞っちゃうとね、まあ、逆にね大きいラボに出した方が安定するかもしれないですけどねこれからね、
まあ、でもこうね店のご主人もうちょっと明るくとか、
はいはいはい、
もうちょっと明るくしてやっぱ言えなくなるのがちょっと辛い。
どうにもね文句がつけようがなくなってしまうのがね。
で僕は、はい、スーペリアの100というやっぱり富士フィルムは緑赤じゃないとっていう昔のこう確か緑に赤のカラーフィルムのパッケージデザインってなんかね富士カラー400
あっ、はいはいはいはい
に華々しくこうなっていたような気がしないでもないんですけれども
、後からですねこんな紫とかね黄色とか、ね、
そうそうそう
黄色くなった
なんか年、ね、もう年代的にというかなというか富士これだろうっていう、あまりかっこよくないって言えばかっこよくない、
そうですね
なぜ緑に合うかっていうすごくなんていうんでしょうねこうやぼったいって言えばやぼったいのかもしれない。
でも大胆な色合わせですよねこれ。
大胆な色合わせすぎてちょっと驚くっていう、
まあ、そうですね目立つこと間違いなしって感じですけど、
はいはい
はい、そういうパッケージのがまあ好きというかなんどうしてもこっちを選んで
そうですね。でも迷いましたけどね。
そうか。
やっぱり。
はい。はい、ということで なんか懐かしい感じ。
私も今あるやつはい、なんか自分で作ってみたいなってふっと、はい。
あ、まあ、そうですね。
少し投資が湧いてきましたね。でも今アグファしかないのかな今。
それもまたよろしいかもしれませんじゃん。
僕はこう、学校のスタジオの鍵につけさせていただいて。
おお。あ、そういうのもいいかもしれませんね。鍵っていうのね。
は
い、
私はまずどっか行っちゃうの。いや。
ね。私は今考え中なんですけどね。
はい。
まあ皆さんみたいに。単純にストラップにしちゃうと面白くないので、
あ、なんか芸術心に火がついてるんですか。
芸術心というよりね、まああんまり、まあもうちょっとね、
はい、
もうちょっと凝ってみようかなと。
なるほど。
じゃあそれは楽しみに、
はい、
しております。
だいぶアート魂に火がついてるということ
で。あ、どうでしょう。
はい、いや、それで、まあ、もらいましたという話だけで終わってしまうと、山田子さんの、こう、せっかくの活動が、
あ、そうですね。
はい、ご紹介できなくなと思いますので、はい、実は、こう、今までも、ポストカードを作って、販売されてたりして、っていうそういう活動をされてあるらしいんですけれども、まあ、震災も、があって、そのに、太平洋側の、こう、いろんな町とか、まあ、特に、いわきのね、とか、あの辺の町が、町っていうか、海岸の風景が全、大きく変わってしまった、ということもあってですね、そういうことにちょっと、こう、どうしたらいいだろうと、まあ、考えていた、山猫さんの、こう、お知り合いというか、らしいんですけれども、
はい、
アヒルさんという方が。
あ、アヒルさん。
アヒル、はい、ニックネーム。
さんの、
なるほど。
アヒルさん。という、アヒルさんちのガーガ。よくわからないです
けど。とってもファンタジーなネーミング。
はい。はい、という方が、なんと、宮城県じゃない、愛媛県。
はい。
はいはい。
愛媛県の、写真屋さんで、何回カメラ さんというところがあるんですけれども、
うん、
はい、
そこにフォトチャリティという形でポストカードを置いていただいて、
うん、
1枚100円で、うん、こう販売しますと、
うん、
はい、月替わりでポストカード18種が入れ替わりますということで、
うん、
はい、そのチャリティーですから、こう買っていただいたお金は、全部義援金として振り込まれますと、
うん、
まあ、福島県、宮城県、岩手県という順番に振り込まれますということで、
なるほど、
まあ、南海カメラさんは、愛媛の松山なので、松山に行かないと買えないわけなんですけれども、
うん、そうですね。
はい、松山の方、あるいは近県の方は、ちょっともう、ブログの方、リンクを貼っておきますので、見ていただければと思います。
はい。
はい、今ですね、ちょっと回線の調子が悪かったので、
はい、
後から撮り直しています。はい。ここから先はちょっと、雰囲気が違うと思うんですけれども、はい。何を喋ってたかと言いますとですね、
はい。
はい。まあ、この、フォトチャリティに至った動画、経緯と言いますか。
はいはいはい。
若干複雑なのですが、
はい、
まず山猫さんの、お知り合いの、アヒルさん。
アヒルさん、はい。
はい。という方が、愛媛に、
はい、
お住まいな方です。
はい。
はい。かと思われます。はい、すいません。はっきりしなくて。はい。で、その3月11日に起きた、大規模な地震、津波、それで、はい、で、その爪痕ですね、こう非常に大きく変わってしまった、
うん、
その日本海、東日本の、状況を、非常にこう心を痛めて、
うん、
見ていたといいますか、こういろんなテレビ報道などを見ていて、被害に遭う前の写真が私にはあると、
うん、
いうことに気がつきまして。
はいはいはい。
そうで、はい。あと、以前、仙台に住まれていたということ
な
んで、うん、東北地方にそういう写真の仲間がたくさんいらっしゃる。で、その中でも、山猫さん、こう、いわき市で、お住まいの山猫さんに連絡を取って、震災前の美しい景色を知ってほしいと。
うん、
それから落ち着いたらその景色をもう一度見に行ってほしい。で、そしてそれを何かの形で支援したいと。
はい。
そういう思いを、形にするべくですね。まずまあ山猫さんにそのポストカード、いわき市でしか販売されていないポストカードの写真を送っていただき、
はいはい、
さらに、愛媛県のその松山市にある南海カメラさんで、
はい、
1万100円で販売するというフォトチャリティの企画を、
はい、
南海カメラさんの方に持ち込んで、まあ、実現したと、
はいはいはい、
はい、そういうことになっております。
はい、
はい、で、リンクの方、フォトスクランブルの、トップページに出ます。
はいはい。
この番組のね、こう、短い、説明書きがあるんですけれども、
はいはい、
そこに、はい、適材、そこに、まずこの、アヒルさんの、リンクを貼らせていただいて、あともちろん、この、南海カメラさんのフォトチャリティのリンク、
はい、
それから、アマチュアフォトグラファーの山猫さんの、いわきの、この作者の方ですね、
はい、
の、リンクも貼らせていただきます。
はい。
はい。ということをお話をしていましたが、
ね、はい、はい。
後で聞いてみたら、なんか何喋っているかわからない状態だったので。
そうですね。ちょっと、あのままお出しするわけにはやっぱりいかないということで、急遽。はい。
はい。
という。そうですね。この後、私の声から始まるんですよね。
はい、はい、そうです。
ということで、じゃあ続きの方、聞いていただきます。
はいはい、よろしく。
でもあれですね、なんかとりあえず始められるっていうこのなんていうんですか、行動力というんでしょうか。実は私もちょっとその時にうち弟がいわきにその日連絡が取れなかったもので、
はい、
でちょっと山猫さんとやり取りが、はい、
あ、 そうだったんですか。
あったというか、その時に、はい、ちょっと、はい、あの声かけていただいたんで、でたまたまあの私はてっきりあの自分の弟はいわきにその日いてるんだと思ってたら、実はその日大阪にいてて、はい、まあ、はい、あのたまたまだったみたいなんですけど、でちょっとそういうようなやり取りとかあって、はい、でもあれですね、うち弟はそれ以降なんですけど、その福島の方にずっと、
あら、
はい、あのもうかなりひどいような状況になって、事業所自体をなんて言うんでしょう、移すというか、
あ、
はい、そういうような、ことにならざるを得ないような感じになったので、
あ、
はい、ずっとそれ以降は行ってるみたいですけどね。
あ、そうですか、はい、いや、あ、いろいろ心配ですね、それは、
うん、そうです。でやっぱりその当座は正直言いまして、あの心配しましたね、あの、はい、なんて言うんでしょう、だいたい1週間のうちに4日ぐらいは福島県にいてるんですけど、
はい、
うち弟は、
はい、
まあ、もちろん連絡も何も取れないですからね、
うんうん、
はい、はい、でちなみに後で言われましたけどね、兄貴は構ってる場合じゃなかったっ
つなるほど、
まあそりゃそうですよね、
うん、まあそうですね、
うん、
いや
だからやっぱりあの、はい、まあ、福島ってちょっと若干なんて言うんでしょう、その震源からはあの、うん、箇所によっては離れるというか、ちょっと遠い部分もあったりする場所に、
はい、
日頃うちの弟はいてるんですけど、
ああ、
それでもやっぱりなんか営業が再開できないぐらいにやっぱり、
ああ、
はい、やっぱ事業所自体が被害があったっていうの、それびっくりしましたね、
はい、
うん、やっぱりなんて言うんでしょう、こう、まあ、もちろん津波とかで被災された方も甚大な被害は甚大な被害なんですけど、
はい、
あの建物とかきちっと残ってるような状態とか、まあ、ちょっとねあの亀裂が走ったりとか、
はい、
あのそういうような状態でもやっぱりもう営業っていうか、もう事業が成り立たないぐらいにやっぱ壊れちゃってるっていうのいっぱいあるっていうのを聞いて、やっぱりその辺はやっぱりね、やっぱ大変なんだなと思って、
はい、
はい、
そうですね、まあちょっと僕も報道で見るくらいのと、はい、まあそのね、いろいろ人から聞くぐらいなので、なんとも言えないんですけれども、まあただ、なんか、少しでもね、こう、被災地から遠いところの人が何かの形でバックアップできれば、という、まあすごく、こう、まあ写真、直接っていうのはなかなか難しいね、形としてこう難しいかなと思ったんですが、こういう方法があるかと思いましたね、
うん、そうですね、でもあのそうなんか形としてはね、なんて言うんでしょう、初めての試みかもしれないですけど、うん、とりあえずやり始めてみるっていうことがね、
うん、そうですね、うん。
ちょっとまた反応が、ね、はい、いろんな反応があったら、またそれに合わせて、工夫されていかれたり、はい、なんかいろんなことがね、うん、できますので、とりあえずやってみないとわからないところが多いと思うんで。
はい。
うん、
そうですね。まあ、今、4月末の段階で、15,051 総額。
おぉ。
はい。もう、ポストカードだけの売り上げで。
すごいな、
はい、
それはすごいな、
はい、これはきっとですね、その、震災のチャリティーだからとか、そういう理由よりは、やっぱり山猫さんの写真がいいのではないかと、私は思うんですけれども、
うん、
なんかいくら震災のチャリティーでって言っても、やっぱこうね、写真が納得いかなければ、やっぱりなかなか、
うん、
1枚2枚はあれかもしれないけど、こう、ね、こう続いてはいかないと思いますので、
うん、そうでしょうね、
はい、
いや、ちょっと耳痛いなっていうか写真そう思う、
はい、
でもあれですよね、
そう、山猫さんのね、
はい、アルバム、
ね、ブログもありますので、はい、これも、はい、
いや結構渋い写真撮られてますよね、
はい、
うん、
時々山根お子さんは多分趣味で、こう、水生動物ですか？
あ、はいはい。
飼われているのかなと思うんですけど、ウーパールーパーとか、 ドーンと出てきたりして、
ウンパルンパですか、
はい、あの自信に埋めけどこう生きているというか元気になっているみたいですけど、うん、うん、というそういう写真もあったりして いろいろ面白いブログになっております、うん、
あの結構なんか古いカメラの話題とかたまに
そうです、ね、
されてたりするので、はい、その辺のことも、まあ、造形深いというかそんな私は、はい、まあ、勝手なイメージなんですけど、はい、私質問もできないですから要質問はしてないんですけど、はい、そんなお話たまにねツイートされてたりするので、
はいはい、
そういうのも聞ければまた面白いですよね、
はい、
うん、
まあ、最初は本当写真どころの騒ぎじゃなかったみたいですけれども、
そうです
ね、やっと最近そういういろんなね、写真活動も、うん、できるようになってきてたので、
うん、
まあ、よかったなと。
そうですね。
はい。うん、まあ、このままね、順調にいろいろ、こう、落ち着いてくれると、本当にありがたいっていう。
うん。
うん、まあ、地震にしろ、原発にしろ、まあちょっと原発は大変かもしれないけど、
そうですね、はい、もうしばらくは、
もうしばらくは、もうここでもう一発地震とか大津波って来たら本当にアウトだなとか思うと、心配で夜も眠れないとか言いながら、寝てますけど、
そうですよね、なんか余震でもしかしたら、まあ、この前ほどの高さじゃないかもわからんけど、うん、ある程度津波は確保しんなあかん場合も出てくるっていうことを気象庁の方が言ってるのを聞くと、ね、今せめて動いてるとことか冷却してるとことかいろいろあると思うんですけど、
はいはい、
早急にそれこそ本当にね、
うん、
まあ
やってくれはくれてるとは思うんですけど、
うん、対策をって思うんですけど、でもそれもなんか見てると現場は言ってても本社の方がなかなかじゃあ仮でとかって言ってみて2点3点してるみたいとかって ああいうの見るとちょっとやっぱ不安になりますよね。
ああそうですね、うん、はい、
でもまあがね今頑張ってやるしかないですからね、
うん、そうなんですけどね、うん、まあまあちょっと番組が違
うそうですね、すみません、
少しでも、はい、なんて言うでしょう、力になれれば
はい、
とりあえず僕人間にも頑張ってくださいっていうかどうか無事をと言ってるんですけど、
はい、
原発の建物にも頑張るんだと言ってあ、
なるほど、
はい、物撮りの時とか無理やり写真の話に戻りますけど、
はい、
物撮りの時とかでも物でもとりあえず声かけて撮るとそれなりによく撮れる時もあるので、
え、そうなんですか、
あ、そうですよ、
私料理とか声かけたことなかったです、そうです、今まで
いや料理とか撮る時いやうまそうだねとか言いながら撮ってますね。
その辺から
別にそこに人がいなくてもまあ作った人がいれば当然ね、すごい美味しそうですねとかいろいろ言いながら撮ったりするんですけど、例えばそこにいなくてもいやうまそうだねとか言いながら、
うん、
ブツブツ言いながら撮っているので、もしかしたら変な人だ、変なカメラマン来たぞとか思われてるかもしれない、はい、ので原発の建物にもよく頑張れと言っております。
はい。
はい。という、いうことで、山猫さんと、のフォトチャリティで、はい、愛媛の、愛媛の
南海道カメラ店さん。はい。
はい。のご紹介です。
はい、
今のところで、
はい、
なぜか南海道カメラ様と、はい、さんと言っている、私がいました、すみません、
申し訳ございません、
高野さんはちゃんと南海カメラさんですねって、はい、訂正を入れていただいてるのに、
はい、
ということで、南海カメラさんが正しい、
はい、
はい
はい、
訂正でした、
訂正をさせていただきます、
はい、で、ですね、あ、大丈夫ですか、
すいません、今ペンを落としてしまいました。
で、もう一つの話題なんですけれども、すいません、もうかなり前に、私も、カメラバッグ、 はい、まあいろんな今までも何人かのカメラカメラバッグミリさんも紹介していただきましたし、
ね、はい、ちょっと私が一番正面な感じでしたけど、
はい、遠く海外からも送っていただいた方もいて、
そうですよね、
はい、はい、で私 の, あの僕のねドンケイにもう二十何キロっていう17キロだからまあ20キロ近く入っているドンケイを紹介して、でそれをの放それのあの収録あ収録といいますか配信があった後にですね、
はい、
クチラックさんというあのリスナーの方で昨年の僕の個展ですね、あのドミソメイユでの
個展、はいはいはい、
公開収録に、こっそりこっそりっていうかあの顔を出していただきまして、方がいらっしゃいます。で、その方から私のカメラバッグ企画に勇気を持ってエントリーすることにいたしましたということで、
勇気を持って
勇気を持って
どういうことなんでしょうか
だからちょっとすみません、敷居が高かったのか低かったのかよくわからないんですけれども、
ああなるほど、
わざわざ、こうエントリーを第2弾ということでエントリーをして、うん、
でも 人の持ち物見るっていうのは本当楽しいですよね、まあ、こんなこと言ったら不謹慎なかもしれないですけどなんか どういう状態なのかなって気になるとこでもありますよね。
はい、うん、そうですね、うん、でまあメールでの説明をちょっとちらっと言いますと、
はい、
海外出張することが多いのでまずはその時の機材から、
はいはい、
以前はカート2名で持っていったのですがフィルムとデジタルの両方を持っていくようになり、うん、かつセキュリティチェック
を実際に、
はい、引き引きして、うん、ペリカンの丈夫なケースの世話になることにしました、
うん、
このケースをさらにキャンバスの大型ソフトバッグに、ね、ペリカンケースの周りに冬だとダウンジャケットや下着類やを入れ下着類を入れクッションにしていますということ
で、なるほど、はい、本当に航空貨物の扱いって私一回パソコン壊されましたからね、
はい、
なんかどう見ても打痕だったんですけど投げてるんでしょうねやっぱりね、
はい、
うん、
で、まあ、写真ブログの方にも、出しておりますけれども、すごい、丈夫そうな、
うん、
まあ、ペリカンってね、カメラを、カメラ店に、まあ、ヨドバシとかカメラ店に行くと、必ず、この大きいやつからちっちゃいやつまで、展示はしてるのは見るんですが、すごい高いっていうイメージがあります。うん、防水とかなんですよね、なんかね。
ある程度ってことですよね。
あ、うん、うん。なんか、まあ、要は、こう、貴重品を入れるには、うってつけな、
うん。でも、やっぱり、海外とか持ち歩かれたりとか、されるんでしたら、やっぱり、安心は安心ですよね、はい、本当に。
うん、ですね、
うん。すごいですね、でも。
はい。
で屈強な感じですよ。
はい。で、中身がですね、中身がこれがまた、はい、すごいんですけれども、僕は最初これ写真だけ見たらですね、ノクチラックスさんは、実は田中長太さんじゃないかとか、こう、なんて、こう、邪推してしまいそうな感じだったんですけど、この機材はですね、ハッセルブラッド、
はい、
CM、80mm と 250mm、
うん、
それからハッセルブラウトの SWC、
うん、
ライカ M3、M9 に 50mm、35mm、90mm という、
うん、すごい、
さらにさらにニコンの M3 に 50mm、うん、1.2 ウェスタン、カメラソフト 70mm、
はい、
それからさらに
さらに GX3 ですか、
GX3 はい50mm、28から30、300mm という。で、あと三脚と、
うん、
フィルムはトライ X のブローニーですね。120、30本。
30本。
あ、10本。
はい。
すごいな。
10本。はい。持っていきたってな。はい。上記のペリカンケースと次にお見せする私のカメラ袋の中にカメラ、レンズを詰め、うん、ペリカンケースと三脚その他、大きなソフトケースに詰めて、一つのバッグに、収めます。っていう話。うん、なんですね。
すごいな。
と、この、ね。
こんだけ詰まってるんですね、でも。
だけ詰まって。あの、まあちょっとね、ね、あの、機材が結構、高級な機材ばかり揃っているので。
ライカいいですよね。これ。
あ、これ、これは、当然、機内持ち込みですよね。あの、今更ですけど、まさか歩けたしないだろうな。
どうなんですかね。なんか私、まあ、はっきり最近海外行ってへんからあれなんですけど、はいはい、なんかかなり制限されるみたいなこと聞いてるんですけど、
そうです
なんか大事なもんだから中に持って入らせてくれって言ったらなんかどったらこったらダメなんだとかつって言われるってちょっと噂で聞いたんですけど。
あ、そうですか。うん、いやーでもこれを普通の貨物で行ってなんかね、うん、乗り継ぎとかあったら、
うん、
心配でやめられないですね。僕らが初心者だから。ね、まあ、こんな機材が、こんな高級な機材っていうことはないですけども、普通の機材でも、僕の機材でもちょっと、いや、無理ですっていう感じだと思うんですけど。はい。
いや、でもそうですよね。M 級だけでもかなり高い。すごい。
ねえ。
やっぱ、でも、やっぱ心配になりますよね。こんだけあると。
うん、なりますね。うん、で、まあ、こういう形で持っていかれてですね。あと、手持ちのバッグっていうのも使われていて、
はい。
はい。これは手持ちのバッグは8歳1台にライカ M9 が基本の組み合わせですと。露出系、シャワーキャップ、セロテープ、サインペン、メモ帳、フィルム、ケースにフィルムなどが入りますが、シンプルな構成ですと。
うん
はい、で、これだけの機材でどう何をどうやって撮ってるかっていうとですね、年に5、6回の出張は1週間から10日ぐらい。
はいはい。
はい。写真を撮れるのは休日かぐらい、その日の朝晩だけですと。はい、はい。まあ、当然お仕事に行かれてるんですけど、
う
ん。
そうそうですね。
はい。仕事のある日は朝夕でカメラ1台レンズ1本を選び、お風呂の日はカメラ、フィルムカメラ1台とデジタル1台で出かけますと。で、普段撮るときはもう基本は持ち物の中で収まる範囲のカメラを持ち歩きますが、ちょっと遠出するときはドンケの F2 を使っておりますと。ではではということでした。
うん、
はい。こちら、クスさんのカメラバッグですね。手提げの方は、これ、本当に普通の手提げなんですよね。ごくごく、
うん、
手提げに、ひょいっとカメラが入っております。っていう感じの、この、ね、ペリカンのケースと好対照な感じで。
そうですね。なんか、はい、とっても好対象です。
はい、確かに。
うん、なんかすごいカジュアルチックな感じに思います。
そうなんです
よね。でも、そうですよね。こういうなのもないと、いつもこの、うん、ね、オレンジ色のこの、
まあ、これじゃ撮影できないし。
無骨な感じのやつだけでしたら、やっぱちょっと
。これはね、うん、完全に箱ぶけの系。
そうですね。うん、多分もちろんね、その TPO 的なことは考えて、されてるでしょうしね。
うん。
うん、
はい。あ、
まあでも、はい、カメラとか、レンズとか選択されて撮ってるっていうことですんで、多分ね、うん、ちっちゃいバッグでしょうし。
はい。まあ、機材っていっぱい持っていけばいいかっていう、問題じゃなくて、実際に撮影するときって人間一人で腕は2本で、
そうですね。
腕は2つしかないので、
うん、
そんな何台もあってもしょうがないんですよね。
うん。
まあ、せいぜいやっぱり2台が限界っちゃ限界 かなとも思いますし、
あの人によってはなんかすごいレンズたくさん持って行って買え、はい、私友達がそうなんですけど、はい、やけに買えるというか、
ああ
どうなんですかね、なんかやっぱ
どうなんでしょう、まあ撮る対象にはよりますけどね、
はいはい、
あまり移動しないでそこだけあるものだけをいろいろ撮るっていうんだったら、
うん、
なんかどんどんレンズ変えてもいいんでしょうけれども、
あ、はいはい、
まあ旅先でのスナップみたいなのだったら、そんなに機材持って歩いてもいろんな面で面倒くさいでしょうし、
うん、
うん、だからまあいっぱい持っていくにしても実際撮影するときはこれとあれの組み合わせっていう風に、
はいはいはい、
もう定番化しちゃった方が、
あ、なるほど。今日は堅くなにこいつと付き合うぞみたいな感じで、
その方が効率よく撮れる、まあ効率よくっていうのは変ですけど、はい、気持ちよく撮れるのかなっていう気はしますね、うんうん、
なるほど。ちょっとメモとか忘れそうやし忘れそうって言っても私今一眼持ってないけど
あの有名なあの写真家で、なんだっけ、すいません、ど忘れをしてしまっていますあれですね、
はい、
ユージン・スミスです。
あ、はいはい、
ユージン・スミスさん、まあ仕事の話なんですけど、あの日本にあの日立のこう企業広告を撮る仕事で来た時があるんですよ、うん、っていう話なんですよね。でその時にね、まあ当然あれほど大カメラマンですからアシスタントが何人も4人ぐらいいたんだそうですけれども、
はいはい、
あのそれぞれに 3つぐらいずつカメラ持たせて、
うん、
あのいろんなレンズとかいろんなサイズとか、
はいはいはいはい、
あのその時フィルムムービーですねを撮ったらしいんですけど、
うん、
でそれにあの名札というか札をナンバーナンバーって札がついてるカメラにね、でアシスタント3人いたそうじゃないですか、
はい、
で3人1人1あの3台ずつ持たせておいて、例えば5番なら5番のカメラだと言って、
はい、
で渡してもらってそれで撮ってまた都会引っかえ撮ったという撮っていたという、
おー、はいはいはい、
あの大御所になればそれも可能ですけど
大御所になれば、
は
い、
あのっていう、あのなんですよ、あの電気というかそういうのに書いてありましたね、なんかそれを僕 もう一度真似してみたいとか思うんですけど
あでも憧れますよね、
うん、いや、まあそんなにカメラないので今3番ぐらいで持ってますちょっとそれが寂しいっていうあのこともありますが、
はい、
普通の人はそこまではやらないでしょ
うん、
っていう感じです、
うん、
はい、またあのクチラックスさんの、
はい、
あの実はちょっと写真も、ちらっとこうブログの方を見させていただいて、こう、まあ、風景がメインだったんですけれど、
はい、
まあ、こういうあの機材でその撮られているっていうのが多分そうだろうなとは思ったんですけども、ここまで本格的にすごいこうあの取材にでも行くような機材で行ってるとは思わなくてびっくり予定しました、
うんうん、
ほとんどこれ仕事というより取材に行かれているのではちょっとはい、という今後どういう風に展開していくかわからないんですけれども、また写真を見せていただければなと、
うん、
はい、楽しみにしておりますという、はい、ピチラックスさんの、はい、カメラバッグ紹介ございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。で、まあ、このカメラバッグ企画、見せてください企画には締め切りはありません。
あ、はいはいはいはい。
はい。確か締め切りは言った覚えがないと思うんですけど。
なるほど。
はい。他のリスナーの方の、ぜひ。
はい。
はい。
もう随時受付ということで。
受付ということで。
はい。
高野さんって見せてもらったんでしたっ
け。いやまだです、すいません。
え、まだでしたっけ。
すいません、別伸ばしてるわけじゃないんですけど、
あ、はい、
あのもうそろそろなんとかしたいと思います。
いや、はい、なんかあれですか、秘密にされて、
別に日常見せなくても、あのこうその時だけ作ったやつ
でもいいです。わ、はい、かりました。
はい、というところですね。
はい。
はい。はい、で、まあ今日はこんなところで、
あ、はい、
3人で。なんか忘れてませんよね。大丈夫
ですか。大丈夫ですよ。はい。
大丈夫だと思います。
はい、大丈夫です。
でもあれですね、はい、3人は初めての試みなので。
はい。
そうです、うん。このメンバーは珍しいっていうか、まずハンスケさんがいないっていうのが、
うん、
多分、
うん、
史上初。
フォトスクランブル始まって以来。
あ、一回私とスノーさんが、あの、
あ
特別
に。あ、話したことはありましたね。あ、そう、そうです、は
い。
そうですね。
それ以来ぐらい。違いますでしょうか。はい、
そうです。というあの特別編ですよ。よくわかんないですけど、お送りしました。
はい。
お送りしましたのは、スノーと、
はい、高野と、
はい、久しぶりに帰ってきたミリでございました。
はい。
はい。
では、はい、はい。また来週
よろしくお願いします。